耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは話し上手でしょうか、そして聞き上手でしょうか。こんなお話、新刊ラジオ始まってから僕何回もしているんですけど、僕はね、まあ人には話し上手ですねっていう風に言われるんですけど、聞き上手ではまずありません。まあ、ついつい自分の話に終始してしまって人の話が聞けないんですが、ビジネスにおいて話し合いとか交渉するときに聞き上手、また話し上手というのはですね、やっぱりアドバンテージになるんですね。特に聞き上手、これはですね、まあビジネスの話し合いにおいては相手が何を求めているのかっていう情報を知ることが重要なので、聞き上手であることってのはやっぱり大きな価値を持つようです。今日はですね、そんな、まあ、ビジネス上の話し合い、まあ、ビジネス以外にも使えると思うんですが、まあ、メインを置くのはビジネスのお話、ハーバード流の話し合い方を教えてくれる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております、ジョシュア・エヌ・ワイス著、山田義明役、最高の結果を生み出すハーバード流話し方聞き方超入門という本です。まずは著者のご紹介ですが、著者はジョシュア・N・ワイスさん、ハーバード大学グローバルネゴシエーションイニシアチブの共同設立者の一人、2002年にジョージ・メイソン大学の紛争分析解決研究所、通称 ICAR というところで、博士号を取得しまして、交渉、紛争に対処する研究だけでなく、組織、企業、また政府、国際レベルまでの交渉の実践にも携わるほか、講演や出版などの活動を行っています。そう、ネゴシエートのスペシャリストなんですね。また3年連続 iTunes ビジネスポッドキャストのトップ100に入るほどの大人気講義、ネゴシエーションティップオブザウィーク NTOW の制作もされています。おー、ポッドキャスターとしてもなんか僕よりもすごい人なんですね。そんなジョシュアさんが書かれた今回の本なんですが、もちろん役所です。話し合いで問題を解決するのが苦手な人にその方法を解説した入門書となっています。何でも著者が言うには、コミュニケーション能力を高めるためには話し合い交渉とは何なのかを明らかにして、その基本的な考え方を改めるところから始める必要があるとのことです。そうなんです、話し合いとか交渉については数多くの間違った通説、思い込みが世の中にまかり通っているというんです。まずはその誤解を解くためにですね、本書に載っている4つの思い込みという部分から紹介していきましょう。思い込み1、話し合いは妥協することだと思っていませんか。はい、まあ、話し合いで合意に達するためには、まあ、自分のね、大切なことも諦めなければならない、まあ、ちょっと妥協しなきゃなっていう気持ちがある。皆さんもそう思うかもしれませんが、これ全くのデタラメなんだそうです。妥協すると確かに一時的に問題を解決することができますが、でも与えられた状況の中で最善の結果を生み出すとは限りません。で、双方の隠れた希望を明らかにして両者が満足のいく合意を得ることが本当の意味での話し合いである。ですから妥協することではないよというのが思い込み1です。思い込み2、弁の立つ人が話し合いの上手い人だと思っていませんか。はい、まあ雄弁かデマゴーコスなっていう言葉がありましたけども、雄弁に話ができるに越したことはないんですけど、それが話し合いに最も重要なスキルかというとそうではありません。話し合いで大切なのは情報、自分で話をしていてもですね、あんまり情報というのは集まってこないんです。ですから注意深く相手の言葉に耳を傾けている時こそ情報が集まる、つまり話すことより聞くことの方が重要だということです。それによってね、解決可能に見えた問題も解決できるようになるよってジョシュアさんは言っています。思い込み3、話し合いの最終目標は合意に達することだと思っていませんか。うん、これ何言ってんだと思う人もいるかもしれませんけども、話し合いの最終目標は合意に達することではないんだそうです。そう、双方の希望や要求を満たすこと、これこそが話し合いの最終目標だというんです。 人の心の奥には、まあ、様々な動機とか意図ってのが隠れていて、例えばお金のね、金銭面で争ってるとしても、実はお金というのは表面的な問題で、自分はもっとあなたに認められたいんだとか、もっと別のポストで働きたかったんだっていう、そういう、希望とかがあったりするんですよ。その希望要求を見つけて解決するというのが話し合いの最終目標だよっていう。これは結構間違ってる人多かったんじゃないでしょうか。では最後に。思い込み4。コミュニケーションにパターンはないと思っていませんか？まあ、人間同士の話し合いですから、やっぱりね、人の心は千差万別、人によって交渉の仕方とか話し合いの内容ってのは全部変わるだろうって思ってる人多いと思うんですけど、実はですね、話し合いのスタイルには一定のパターンがあることが研究で分かっているんだそうです。まあ、自分の話し合いのスタイルが分かれば、そのパターンの長所や短所を考えてコミュニケーションを行うことができる。また相手の話し合いのスタイルが分かれば、それを自分のスタイルとどう絡めていけばいい結果が出せるのか、作戦を練ることができる。まるでスポーツのようなんですけど、そう、話し合いにもちゃんとパターンはあったんです。以上4つの思い込みをご紹介してきましたけども、抽象的な話だったのでちょっと分かりづらかったかなと思いますけど、これはですね、僕も最近このハーバード流の話し方、別の本でも読みましてですね、なるほどと思ったところです。本の初めに書かれているので、まあ、ぜひ書店でねお手に取ったら、ここの部分だけでもね、よく読み込んでちょっと自分で考えてみてほしいと思います。これだけで皆さんのコミュニケーション能力って大きく変わると思いますよ。では、先に進みますが、これらを踏まえた上で、まあ、実際に僕らが遭遇するような場面では、どういった話し合い、交渉をすればいいのか、その具体例を見ていきましょう。今回はですね、まあ、ビジネスの場面、そうだな、給与に関する交渉について、こちらをご紹介しましょう。給与に関する交渉で大切なこと。給与、お金に関する話し合いとなると、まあ、大抵はですね、まあ、金銭というごく狭い範囲に焦点を絞りがちなんですが、しかしながら重点を置くべき事柄は他にも山ほどあるんだそうです。それを念頭に給与契約の話し合いのポイントを見ていきましょう。第一に、できるだけ幅広い視野に立って自分の希望について考えること。まあ、これは話し合う前に自分自身について考えておくことですね。この会社に勤めるにあたって一番気になっていることは何かと自分に尋ねてみてください。まあお金の他にもね、希望があるかもしれません。まあ例えば、育児休暇が取れるかとか、有給休暇はどれぐらいかとか、あとは自分が希望する部署で働けるかとか、やりがいのある仕事かってのも意外と侮れない条件かもしれませんよ。で、第2に、話し合いの際に金銭の話題に慌てて飛びついてはいけません。まずは他の話題から始めて、まあ、金銭などのデリケートな問題については、会社側との間に友好的な雰囲気が生まれてから取り上げるようにしてください。まあ、仕事というのは給与が全てではありません。もちろん、まあ、お金が大いに越したことはないんですけども、他にも聞いておくべきことはたくさんあるはずです。職場の雰囲気はどうなのか、家族を大切にできる労働環境なのか、こういった給与以外の話題について話すことで、こちらがこの就職の機会を十分に検討していることや、様々な角度から自分にぴったりの仕事を探していることを会社側に伝えることができる、そういうノウハウですね。そして第3に、会社側が提示した条件を受け入れるかどうか判断する基準をあらかじめ定めておいてください。まあつまり、提示された条件が公平なものかどうか、さらに上を要求すべきかどうかを判断するための基準。基準を定める方法としては2つ挙げられています。1つは、まあ、このハーバード流交渉術の真骨頂ともいえるバトナという概念です。これ結構ね、きちんと語ると長いんですけど、バトナとはですね、ベストオルタナティブトゥネゴシエイティッドアグリーメントと言いまして、話し合いが合意に達しなかった場合の代替案として最善のもの。まあ、直訳するならば、選択できる、交渉の合意の中で最善のものとなるんですけども、例えば給与契約の交渉の場合、まあ、この就職を諦めるとか、他の求人を探すというのがバトナーになり得ます。まあ、これから行う話し合い以外に自分がどんな選択肢を持っているかをじっくり考えておくこと。これが基準を作る上で重要です。例えば、そうですね。時給800円のバイトの面接行くのに、時給900円のバイトの面接が別に控えてたら、それがバトナーになりますよね。だから、こっちの交渉決裂してもいいやーって考えていくことで、だいぶこちらは有利な条件で交渉に臨むことができると。 そしてもう一つの方法は、業界の標準を利用する。会社側が給与額を提示する場合、まあ、そこに大した意味はなく、ただこの程度の給与しか払いたくないという会社側の要望を表しているだけというケースがあります。これは受け入れる価値のない提案だそうです。こういった提案に対しては、同等の立場にいる人間がどのような条件を提示しているのか、その業界の標準的な待遇とはどの程度なのかを知っておくと便利。まあ、事前の情報収集が大事ということですね。そして給与に関する交渉で大事なこと第4は、契約が成立すればその会社との長い関係が始まるのだということを肝に銘じておいてください。会社に利用されたり不当に扱われたりすることを望む人などいません。契約交渉の場で業界標準に照らして不公平な提案、理不尽な条件に同意してしまうと、まあ、それを後悔しながらその会社で働いていかなければならない。まあ、つまりですね、まあ、給与に関する話し合いであなたの人生の一部が決まるわけなので、その覚悟を持ってくださいというお話ですね。そして、これまとめて言いますと、実はこういった話し合いで一番重要なのは、とにかく尋ねて自分の要求を述べること。まあ、現状よりも悪い結果になってしまうのではないかと心配するあまり、口がね、開けなくなってしまうかもしれませんけど、そういった不安を払いのけるためにも別の選択肢を用意しておく。そして自分の中で基準を作っておく。そういったところが大事になると覚えておいてください。はい。超入門と言いつつも結構ね、骨太な内容だったので、だいぶ駆け足でご紹介しちゃったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。この本3部構成になってまして、まあ、今回取り上げた内容以外にも、第1部では上司を説得する方法やインターネットを使った交渉など、職場での話し合い、交渉について。第2部では世代間の価値観の違いや子供との話し合いなど、まあ、家庭での問題や私生活における話し合いについて。そして第3部では強硬な相手との対話や車など高価な買い物をするときの交渉など、まあ、社会生活を営んでいく上で避けては通れない重要な話し合い交渉について、より詳しく論じられています。また各章にチェックリストもありますのでね、この辺がなんか入門編って感じがしてよかったんですけども、これを利用してね、皆さんのその話し合いの習熟度合いをね、確認しながら学ぶことも可能です。この本を読むとですね、おそらくコミュニケーションスキルを磨く本はたくさんあると思うんですけど、まあ、ハーバード流と言われ、銘打たれているこの基礎的な部分というのはね、だいぶ理解できると思いますので、ぜひぜひ一回目を通してほしいと思います。皆さんもハーバード流のテクニックを学んでですね、まあ、合理的で、そして効率的な話し合いの仕方、話し方、聞き方、学んでみてください。では、書籍情報です。最高の結果を生み出すハーバード流話し方聞き方超入門、ジョシュア N ワイス著、山田義明役、徳間書店より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、コミュニケーションの本とかってね、結構たくさん出てるんですけど、こちらはまあ、ハーバード流という風に目を打ってますけども、いわゆる交渉術ですね。合理的で効率的な交渉術の基礎を教えてくれる本なので、意外と骨太です。ですが、要所であることからもわかるように、エピソードを多用しているので、その点がね、結構噛み砕かれて読みやすい。まあ、まさに超入門と言っていい本になっていると思います。で、まあ、他の本とやっぱり違う切り口で書かれているので、まあ、ちょっと自分話し合い苦手なんだよなとか、交渉苦手なんだよなって感じてる人、そうだな、特に営業マンの人とかはね、この本すごい役立つと思うので、ぜひ見てほしいと思います。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。